野村翔平の自由に生きる。
始まりました。
始まりました。イエーイ。
野村翔平です。
マリリンです。
今日も野村とマリリンが元気に明るく楽しく喋っていきます。
はい、
はい、
なんで棒読みなんだろう。
棒読み帳とかね。
棒読み帳とかね。
そうなんですよ、
はい、
そういうこともできるんですよ。
さすがですね。
さすがですよ。もう、
はい
はい、まあ、そんな感じでね、適当に喋っていきますけど、
はい、
今日のテーマは、
今日のテーマですね、
はい、
起業してから何々するべきの思考がなかなか抜けませんというね、あのお悩みにちょっと寄り添っていこうかな。
寄り添っていこうか。何々するべきという思考から抜けられないと、
はい、そう。
へえ、どういうことですか。
例えば、
はい、
会社員だったら、
はい、
電話をかけないといけないとか、
電話をかけないといけない。どういうこと。
営業マンだったら営業電話をかけないといけないとか、なんかそういうなんかあるじゃないですか。固定観念じゃなくて、そういうなんか変なルール
は。
でそれが例えば起業した時に、
うん、
なんか起業家はこうであるべきとか、
お
とか、なんかそういうのがね、
そういうのがね
流れてくるんですよ、SNS で。
あ、そうなの。
はい、
そうなの。
とか、あの、まあ、成功しやすい人はこういう姿だみたいな感じで、なんかそれって要は 枠組みで見てるだけじゃないですか。
どういうことですか。
そういう気がなんかそういうことですよ。
どういうことですか。
だから枠組みがちょっと今日ね、あれですね。
どれ。
枠組みがなんかさ、なんか枠に当てはめて、なんかこういう人はこういう風だみたいな感じの考え方があるんですけど、だけど起業家になって自由を目指してないかもしれないけど、自由になってるのにもかかわらず、そういうなんかちっちゃい枠に固められてるのってもったいないなと思って、だからそういう思考が抜けない人に対して何かあれば、
何ですかその雑な振りは。ね、まあこうするべきとかね、
そう、
こうしなければならないとかっていうね、うん、まあ、そういう思考を制限するような枠を作っちゃうっていうのは、
うん、
まあまああったりはしますよね、
うん、
何々すべきね、男ならこうあるべきとかね、
うん、
もあるかもしれないし、まあ、さっき言ってた起業家とはこうあるべきみたいなのもあるのかもしれないですね、
うん、
ね、例えばどんなのが流れてきてたんですか、その SNS とかだと。
もうあの見て一瞬で忘れるからあれなんですけど、まあ、成功する人はなんか、なんだっけな、
なんでしょう、
なんだっけ、忘れちゃったけど。
忘れちゃったんかい、
うん、なんかだって SNS だよ、忘れますよ。
なぜそれをテーマにしようと思ったの。
優しい、例えばね、優しい人はなんか、なんだっけ、優しい人が離れる時みたいな感じで書いてあって、
うん、
なんかそれはずっと我慢してたけど、うん、我慢が限界に達したから、
うん、
スッと静かに離れるんですよっていうのが流れてきた時があったんですよ、うん、で私はいや違うだろうとは正直思うんですけど、
はい、
まあへえそうなんだみたいな、でその枠で優しい人はっていう、
うん、
感じのやつを自分で受け取って、
うん、
でじゃあ自分が付き合ってる人、
うん、
向き合ってる人とか優しい人とかだったら、なんかいやこの人は本当に我慢してるのかって考えながら付き合うのって疲れるじゃないですか。だからなんか枠にはめるところはちょっとなんかおかしいなって思う。
おかしいな。あ、なるほどね。まあじゃあ何々するべきっていうわけだけでもな、だけじゃなくて、うん、こういう人はこうであるみたいなのも含めてっていう話です
。そう、
ね、なんかそうタイプ別診断とかあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あなた何々タイプなんですねみたいな。じゃあこういう傾向がありますよねみたいな言うやつ、
うん、
すっごい嫌い。
それはね今目の前で笑顔で言われてますからね。
すごいね。いや、ある程度のパターン化はできるんだけど、結局最終的には一人一人違うからね、
うん、そうなんですよね。
それをなんか変で、あ、この人はこういう方だから こうだみたいなのを言う人は本当好きじゃないですね、うん、昔で言うと昔で一の
方水の呼吸一の方
そういうことじゃない です
か。
はい、いまだになんか血液型で言う人とかいるから、
ね、いるいる
びっくりするよね、
うん、います。なんかさ普通に生活しててなんかその人から なんか思うことがあったみたいで何型って聞かれたりとか、うんよくありますね。だいたい B って言われるんですよ、ね、A なのに
そういう型のはめ方はね、うん、まあ好きじゃないな、うん、まあ血液型だけじゃなくて、まあ、いろんなのあるんですけどね。
ありますね、まあ、
基本的にはあんな人をちゃんと人として見ろって私はどっちかっていうと思う、うん、
なんかそう人を人として見てない時って多分この人はこういう感じこういうタイプの人だからこういう風に言った方がなんか聞いてくれるとか、うん、なんかそういう風な判断をしちゃうからすごい嫌なんですよ。
嫌です、まあ、それがねあの必ずしも有効じゃないとは言わないんで、うん、絶対ダメとは言わないんですけど、うん、そのタイプ別診断みたいなのって相手を肩にはめるっていうのはおすすめはしないですね。そういう傾向があるかもしれないっていうのをどっかの片隅におびきながらコミュニケーションを取るっていうぐらいだったら別に構わないとは思うんだけど、うん、ほんでこういう傾向があるからこういう風に接したらどうなのかな。でもやってみるとあ違ったなっていうこともあるかもしれないし、あやっぱそうだったなっていうこともあるかもしれないので、やっぱその場その場その人その人をしっかりと見るっていうのはね、まあ大事かなとは思いますね。
そうです、
うん、であと、まあ、ちょっと話を戻すと何々すべきとかで、うん、だと例えば何があるんですかね。
例えば、
うん、
まあ、トイレに行った後は手を洗うべきとか。かわいすぎや。
まあね、まあ、洗った方がいいんじゃないですかね。ね、
ご飯は箸で食べるべきとか。
まあ、別にスプーンで食ってもいいとは思うんだけど。
あとはセールスはなんだっけな、あ、セールス飛び込み、あ、営業は飛び込みでやるべきとか。
そんな人いるの？
絶対嫌だけど。
そうそう、まあ、なんかこうすべきであるみたいな勝手なルールを作っちゃうっていう人はまあまあいるのかなと思いますね、うん、だからね、まあ、起業家たるものこうあるべきとか、うん、社長なんだからこうあるべきとかね、うん、これをしなきゃいけないとかね、
うん、
でもそんなものはないです、
うん、
最終的には何もないです。こうすべきであるっていうこともないし、
うん、
これをしなければならないということもないし、うん、これをしてはならないなんていうことはこの世の中に一つもないです。
そうですね、
一つもない、何やったっていいです。
はい、
はい、なんですけど、まあ、いわゆる世間の常識と呼ばれるものだったりとか、あ、まあ長いことを植え付けられてしまった固定観念だったりとかっていうので、うん、まあ、そういう勝手にね自分でこうすべきであるみたいなのを作っちゃうっていうのはね、まあまあまああるとは思いますよ、
うんうん、
でそれがあのダメとも言わないんですよ、
うん、
例えば人には優しく、まあ、すべきである、まあすべきであるって言うとあれだけど、まあ人には優しくしようよっていう考え方自体は別に悪いことじゃないじゃないですか、
うんうん、
ね、
そうですね、うん、
なのでそれが自分にとって自分の人生にとって有効だったりとか、まあ自分の人生にとってプラスになるような、まあ、考え方とかだったら別にそう思っときゃいいと思うんですよね、
うん、
なんですけどこうすべきであるっていうのが自分の行動だったりとかで思考の幅を狭めてしまうような変なルール付けだったら、まあそれは取り除いといた方が、まあ、楽だろうなというふうには思いますよね、
う
ん、
そうですね、
そうなんですよ。で、まあ、こうあるべきみたいなのが強かったりすると他の人がその自分のある種の価値観とかルールから外れたことをした時に、うん、なんかね批判したりとか攻撃的になったりとかいう人もいるけど、それってあんまおすすめはしないっすよね、うん、自分は自分で人は人だからね、
人間関係がね多分大変なことになる。
そうだから本当にね勝手な自分の思い込みとか固定観念とかあるいは自分の正義を押し付けるみたいなのをやっちゃうと人間関係が、まあ、あんまうまくいかなくなるっていうことは、
うん、
まあありますよね、
うん、
まあ、それは人間関係だけじゃなくて自分自身との関係性とか自分の思考とかもそうなんだけど、変な枠を作っちゃってこうすべきであるとかね、こうでなければならないみたいなのは、 もう本当の自分の力を発揮するのに、まあ、ちょっと阻害してしまうような要因になったりするので、うん、まあ、なるべくね、あ、まあ何でもいいっすみたいな感じに生きることが、まあ、私はおすすめですね、
うん、
なんで私は基本的にこれをしなければならないとかこうすべきであるっていうのはまあゼロとは言わないけどほぼないですね、
うん、
ああ、まあ、何でもいいんじゃないみたいな、人それぞれいろんな言い方あるしねっていうところで、
あ、そうですね、
うん、まあ、これをやった方があの結果が出やすいよとかっていうのはもちろんあったりはするんですけど、
うん、
最終的にはこうすべきである、これはすべきではないとかね、しなければならない、してはならないみたいなのも別にないんですよ、うんうん、本当に人間は何したっていいし、あの善悪もなければ正解不正解も最終的にはないんですよね、
うん、
それってただの解釈でしかないので、
うん、
その解釈の仕方がなんか自分にとってあんまりプラスに働いていないような解釈を持ってるんだったら、まあ、その解釈考え方思考のパターンっていうのはまあ手放した方がいいだろうな、
そうですね
って思いますよ、まあ、このすべきであるとか、はい、あと自分は私ってこんな人だからみたいな、知らんがなって思うんですよ私ってこんな人だからみたいなのを勝手に自分でなんか自分のことを決めちゃう人もいるじゃないですか、
いますね、
ね、とか、私って人前に出ると緊張しちゃうんですとかって言うけど、うん、絶対そうじゃない場面もあるぞと思ったりするわけですそうそう、なんかだから勝手になんか自分はこういう人であるとかっていう定義も本当かって言うと、実はただの解釈にしか過ぎないっていうことが、まあ、往々にしてあったりするんですよね、うん、で、ね、例えば自分は素晴らしい人であるとかね、自分には自分って本当になんか人に価値を提供できる人なんだなとかっていう風な考え方、まあそれも解釈でしかないんだけど、
うん、
でもその解釈は多分自分にとっていい方向に行くと思うので、うん、それでいいと思うんですよね、
そうですね、
そうじゃなくてなんか変な解釈だったりとか、まあ、変な定義とかね、こうすべきであるみたいな枠を作っちゃってるんだったら、まあ一回、あ、そうじゃないこともあるのかもしれないなって思いながら違う視点で見てみるのがおすすめですね、
うん、
なんでね、そうなんですよこれ、まあ、自分の枠とか、まあ、私コーチングの講座ではフィルターをクリアにしましょうっていう言い方を私はよくしたりするんですけど、
ま
あ、自分のフィルターが曇ってる、
うん、
あるいは汚れてるとかってなると、その汚れたフィルターを通して世界を見ちゃうので、
うん、
世界をそのまま見れなくなっちゃったりとかね、
うん、
まあ、あるいは自分自身に関してもそうなんですけど、それってあまり自分にとって有効ではなかったりするので、うん、もうなるべく変な先入観だったりとか、こうすべきであるとか、世の中の常識と呼ばれるものをクリアにした状態でいることが本質を見抜く上ではすごく大事になってくるかなってところですね、うん、まあ、この辺ね、ちょっと言葉ではなかなか伝わりにくいところもあるかもしれないので、本当こう何か自分をね制限してしまうような思考のパターンとか、自分はこういう人だからって勝手な思い込みとか、まあ、そういうのをの取り去ってもっと自由に自分らしく生きたいっていうんだったら、まあ、例えば私のそういうコーチングセッションを受けてみるっていうのも一つの手だし、うん、まあ、あとはコーチング講座ですね、夏ぐらい8月ぐらいにはやろうかなと思ってるんですけど、
はい、
まあ、コーチング講座に来てもらうと、ああそうか、こうするべきとかってないんだなみたいな、
うん、
あ、いろんな思考の仕方、解釈の仕方があるんだなっていうことがね、まあ、たった1日で身につけられたりし、コミュニケーション能力が圧倒的に上がっていくのですよ、
はい、
そんな講座やってるんでね、まあ、興味ある人はぜひご連絡いただければなと思います、はい、というわけでね、まあ、世の中にはねこうしなければならないとかね、すべきであるなんていうことは何もないんです、
うん、
はい、それはただの解釈なので、まあ、どういう解釈をするかっていうのはあなたが選べるんですよっていうことをね、ぜひ知っておいていただければと思います、
はい、
はい、というわけで今日も最後までお聞きいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
疑問とかね、質問とかコメントありましたらコメントメッセージいただければと思います、
はい、
それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。